ありがとうございました。
あ、どうもすみません。はい、大体分かります。今、いや、珍しい話を聞かせていただいて、浦島太郎ね、あの自殺論、小学校3年生、5年生、ね、そういう、うん。
自殺したら地獄に行く。
だからそういうね、そういう会話が、そういう話がね、できてるっていうのはちょっとね、すごいことじゃないですか。そういう話が家の中でしょ。うん。それで僕はそこにですね、ちょっと今最初におっしゃった、我々の人生生きていることはいろんな人に出会いますよね。まず親に会ったり、いろいろな人に会う。だけどやっぱりいろんな人に会うけど必ず別れがありますね。で、人生ってのは出会いであるし、で、別れのない出会いっていうのはないから、その出会いはまた別れである。ね。しかしその別れが、今、息子さんがお亡くなりになられたっていうね、話。その別れが、仏法を学んでる私たちの世界っていうのは、その別れがまた亡くなった方と新しい出会い方をね、させてくれるっていうのは僕は仏法だと思って、そういう言葉をお書きしたの。ね、出会ってるでしょ。出会って別れて。ね、だから僕言いたいのは、出会って別れてそれだけで終わりでなくて、というのは私も姉がね44で亡くなったんですよ昔ね。で、もう一人の姉は60で亡くなって、だから父も母も亡くなったでしょ。というのは出会って別れたわけですよ。その別れてから、しかしね、その二人の姉がどういう姉であったかっていうことが亡くなってから、その姉の占めてる僕の中の位置っていうか意味がね、はっきりしてきたような気がするんですよ。生きてる間分からなかった。喧嘩結び、いろんなことがあった。僕が言いたいのは、出会いがあって、で、私は二人の姉と別れました。で、亡くなってからまた、新しいね、亡くなった方との出会いというものがね、ということは、あなたの場合でしたら、息子とこういうことがあった、こんな喧嘩した、こんなことがあった。だけどまた、新しい出会い方っていうのは、その亡き方に、診断書には亡くなった方は、ただ先祖とか祖先ということを言わないで、諸仏という、諸々の仏っていう姿勢でね、接しておられたから、つまり亡くなった方に私たちが逆にいろんなことを教えていただく、亡くなった方に導かれていく、それが私の申し上げたい新たな新しい出会いっていうのがね、そういう世界があれば素晴らしいですねっていう意味で、その言葉をさっきお話をお聞きしたんで書かせていただいたんです。だから亡くなった方と新しい出会いをまた果たしていただくとね、亡くなったけれどもその方と一緒にお念仏とともにね、私たちだったらいらっしゃるんだっていう世界が、あなたの世界になって、あなたの世界がもっとまたこれ広いものになっていくんではないかっていう、そういう思いなんです。はい、はい、
まあ、ちょっと他の人にもちょっと10分か15分しか時間ちょっと取ってなかったものですが、構いませんか。他に何かご質問ございますか。はい、どうぞ。
すいません、手短で結構ですが、2つほどお伺いします。誰の目から見ても周囲から迫害されている人、それはどんな明暗、それに対処する明暗はないかと思うんですけれども、先生の唱えられる仏法のからすると、その人はどんな心構えで耐え忍んでいったらいいのか、これが一つと、もう一つは、先生テレビ番組でもお経を唱えるのは自分の在り方を顧みるためのものであるとおっしゃっていたと思うんですが、お経の中には非常に難しすぎるものがある、特に真言のお経は難しすぎるように思うんですが、これは優しく説明した本を各自が、まあ、読んで理解する以外ないのでしょうか。これ見ても手短で結構です
。ありがとうございます。はい、大事なことで、最初は何ですか。虐げられている、
ね、迫害されている
、迫害されている、そういう迫害されている方の気持ちですか。
どうやって、
どうやって、
どうやって
耐え忍んで生きていけばということですよね。そうですよね、手短におっしゃったら、世の中っ というやっぱりそういう迫害する人されてる人、あつまりその差別してるする人されてる人、もう残念ながら人間の世界というのはもうあってはいけない永遠のそういう構造仕組みみたいなものありますよね。ですからそのいろんな方と僕もずっと同和問題40年関わってきて、私は何の差別もしてませんよっていう方がほとんどですよ。でそこに実に大きな間違いがありますよね。そういう問題で言いますとね、そのことに気づかないという一つのおごりもありましょうし、もう一つ言ったら人間というのはもうそういう意味で実に多くのものを意識無意識を問わずにこう差別し続けている存在であるということをまず気づくということが大事なことですが、今おっしゃったその例えばその迫害を受けている場合には、一般的に言ったら迫害をする人、診断書にちょっと今お聞きして思うんですけど、念仏申す人、憎みそしる人をも憎みそしることあるべからずっていうお言葉がありましてね、念仏している人はあいつはあんな教えに生きてるんだ、ちょっと一般に言うと迫害をしている、で迫害をしている人だから私たちはそういう人のためにそれは間違っていることなんだよと、念仏とともに生きていくということは大事なことなんですよっていう言葉を今ちょっと私思い起こしておりましたが、でもこれは大変な強い精神力で初めて出てくる世界ですよね、それはね、そういう意味ではね、はい、お答えになるかどうかこう分かりませんけどね。それからもう一つ私は申し上げたのは今お聞きしてて思うのは私たちお寺で小さい時いた時に法話会これ終わりますとね、例えば今日は主人の命日だから住職さんお経をいただきたいんですがって人がいっぱいいたんですよ。お経をいただきたい、僕は子供の時すごく子供の時分からなかったその意味が大人になってから分かったんですよ。お経をいただくってどういうことなのかということは、お経はあげるものであると、一般的にこれは私から亡き方に捧げるというのがあげるということでしょうね。それが僕は無意味だとかそういうことでなくてね、でもう一つ私の先輩はお経をいただきたいんですがっていうことは、今日は主人の亡くなった正月の命日だから住職さんお経をいただきたいんですがっていうと、そのお経の心にね私は出会いたいという思いがそこには非常に強くあると大人になってから分かりました。で子供の頃よく分かんなかったけど、あなたの今日ご主人の正月の命日ですか、じゃあ阿弥陀経はねいただくんだったら私たちもお正番させてくださいってお道行がいっぱいいたんですよ。お正番一緒にねお参りお経いただけますかっていう、どうぞどうぞっていう光景を私はね忘れることできない光景が昔のお寺にありました。そのいただくっていうのはそういう意味でね今おっしゃっていただいた表現を私はこう取ったわけですよね。お経っていうのは本質的にやっぱりそういう方向性のあるもんじゃないかと、はい、私がいただいていくものであると、そこに先ほど亡き方とのやっぱり出会いもありましょうしね。である方がねちょっと反対の例なんですが、ある女性が高齢の女性がお寺に来て、住職さん息子のためにお経をあげてください、やっぱり浄土真宗でねお経をあげてくださいとおっしゃったそうですよ。そしたらお寺ですからねお参りの方が 5,6 人来たんですって。そしてそのおばあ様の高齢の女性の座ってる後ろで座ろうとした時に、これ実話なんですよ、その高齢の方がねこれはねうちの息子のお経だからあんたたちどいてくれって言ったって言うんですよ。実話であるか言えんちょっと悲しかったんですがね、これはねうちの息子のためのお経なんだからあんたたち席外してくれって言ったって、実はね高松新英先生ってから僕はお聞きして、で先生はねその女性を責めるんじゃないんです。そのことによって私は本当に気づかせてもらったのは、私自身がそういう思いにね立っていなかっただろうかってことを、その先生はねそのおばあちゃんのこれは我が息子の教だからねどいてくれっていう言葉の中からそのことに気づかされた。だからなんだかんだ言いながら全部そのお経までも我が息子のために私物化しているという、人間というのはおぞましいものですねっていうことを、これは大谷派の長野県の大変著名な先生ですが高松新英先生というからお聞きして、ああそういうこともあったのかなという時に、今日お経をいただきたいんですがっていうのは何ともゆかしい無限の広がりを持った言葉じゃないかなっていうことを大人になってから気づかせていただきます。お答えになったかどうか分かりませんが、
どうもありがとうございました。
はい、どうも。
他何かありますか。一つファックスがね前もっての質問が届いてましたんでそれをお答えいただきます。
はい、はい、お名前申し上げていいですね大変達筆でですね、この法話会楽しみですね。で、自我について自分の字に我ですね、自我についてというご質問なんですね。でこれは五浄のうちの煩悩浄の世界かと思うのですがというこういうご質問であります。はい、でご承知の自我というのは仏教では我というもの我というものをね ある意味で迷いの根本、迷いの根源に我というものがあるんだっていう考え方をこうしますね。まあ、身近な言葉で言うと、あの人はエゴイストねっていうでしょ。エゴですよ。この自我というものは。もう一つ言うと、どこまで行っても、私というものを中心にしかものが考えられないっていう生き方。ね。私たちは、皆さんどうですか？いや、あなたのために、あなたが幸せになってくれる嬉しいって言うけど、あんまり相手が幸せになったら面白くないんじゃないですか？それが私たちの中のやっぱ我ですよね。だからおっしゃった、煩悩塾ですが、煩悩そのものの根本にあるのが自我。で、親鸞聖人は念仏者、仏教者としてね、こういうことをしてはいけないってことをほとんどおっしゃらなかったお方ね。他の祖師方と比べて、こういうことを、例えば殺すなど盗むとか、まあ、一般的にですよ。そういうことをあんまり表面に掲げなかった人ですよ。それはなぜかっていうとね、例えば殺しをするとか盗みをするとか嘘をつく、ね、様々な罪でしょ。こういうものをお釈迦様はしてはいけない。等の悪とか五つの悪っていうふうにおときになってる。親鸞聖人それをおときにならなかったのがなぜかなってことを若い時に疑問に思ったのはなぜかというと、そういう行いのね、殺したり盗んだり嘘ついたりという、そういう行為、行いの一番根っこにあるものは何かっていうと、親鸞聖人はこれは自我とおっしゃったんですよ。自分の思いを遂げるために殺したり嘘ついたりいろんなことをするわけじゃないですか。だからその自我っていうものを親鸞聖人は僕は非常に深く見つめたお方だと思いますね。それを親鸞聖人はの言葉で言ったら煩悩具足っていうことですよ。怒りとか腹立ちとかそのみとか妬みとか、この頃ねありますよね。世の中この頃悪いですね。本当になんでこんな世の中になったんでしょうかって人いっぱいいますよ。でもそういう人の顔をよく見てみるとね、自分は悪くないっていう顔してますよ。そう思いますね。そうなんですよ。みんなやっぱり、ね、棚上げしてるんです、自分のことは。だから悪人正気の悪人の救いって言ったってね、なんで私たちがね悪人と言わなきゃならんのですかって言った人もいますよ。それは悪人って言ったら全部自分以外の人だと思ってるんじゃないですか。そういう立場に立ってる限り、善人が救われるか悪人が救われるのは阿弥陀様の教えの筋道から言ったら当然のことですよっていう論理は成り立たないですよね。自分だけはいいんですから。なくなっちゃいけませんから、東京ですとね、初めてお経に来てくださいっていう方がいるんですよ。で、私はもう断っちゃいけないと思って息子と手分けしていくんです。まあ、いろんな家がありましてね、本当に、まあ皆さんどうかあるか、東京で仏壇のない家が、うちの大学生なんか仏壇ある家手挙げてごらんって言うと、まずね、もう7割は仏壇ないですね。で、仏壇なんでないのって言ったら、まだおじいちゃんおばあちゃん死んでないからっていうのがね、一番多いんですよ。で、初めてお経に行きますとね、住所がちょっと待ってください、今用意しますか、で、仏壇ないんですよ。で、どこでお勧めするのかなと思うとね、タンスの中から阿弥陀さん出してくるんですよ。三つ折りのやつをね、福さんに包んだやつを。で、それをね、パッと真ん中に置いてね、で、ここでお願いします。もうこれは阿弥陀さんだ、どこでもいいんです。で、そのね、言い草が気に食わないんですよ。どういうこと言うかと、終わってお茶を飲んでる時にね、いや、うちは住所さん、お見かけ通り狭いですから、お仏壇ね、安置する場所ないですから。で、私がだから終わるとまた阿弥陀さん、かわいそうに三つ折りにされて、タンスの中にしまわれちゃうわけですよ。こういう方が多いんですよ。でも、ご本尊が終わりになるだけいいんですよ、東京なんかでまだね、ありがたい。で、そのくせにね、うちは狭いって言われるにはテレビのでっかいこと。あれが僕ちょっと腹立つ、すごいですよ。うちのテレビ3倍も4倍もあるってね。ほんで場所がない、場所がないなんて、皆さん僕よく言うんですが、法事でもそうでしょ、この頃。来月もあるんですけどね、3回忌と7回忌と13回忌全部一緒にやるって人がいるんですよ、うちの方で。で、実際だったらその都度やったらなかなか係も大変だから、3人も4人もやるんですよ。それはもうそうかもしれません。で、その割にね、住職が先月ヨーロッパ一周してきたとかね、もうなんかわけのわかんない時代ですよ。だから大事なものがだんだんだんだん省略化され、粗末にされてきたら、こういう世の中になるのは当たり前じゃないでしょうか。テレビの心の時代だったそうですよ。あれ昔8時だったんですよ。随分見てたんです。それがね、7時になって6時、今5時ですよ。あんな5時に見る人、この年よりも寝坊です、朝寝坊ですからね。だから日曜日のね、3時からちょっとご覧いただくってんで、視聴率が1% なんですって。 1% の100万人見てるらしいんですよ。熱心な方おられてね。で、まあまあ話ちょっと横をそれますけど、そういう方はこうおられるでしょ。で、私あるお経、特にお経に行きましたらね、初めて行ったんで、私小さな本をね差し上げたの。時間あったらお読みください、もうちょっと遠慮しましてね、目次だけでも読んでくださいねって言ってあげました。そのね、ご主人がその本読んでてね、私褒められたんですよ。あ、なかなかいいことが書いてある、偉そうにね、私褒められたんですよ。そこまでよかった。したら、横に座ってる奥さんに向かってね、お前は煩悩が強いからこれをよく読みなさいって言ったんですよ。 僕は住職40年やってるああいう男初めてですね。僕その時にね、まあ、喧嘩しに行ったわけじゃないからお経の前だしね、お茶飲んでから一言言って帰ると思ったんですが、お前は煩悩が強いからこの本を読みなさいっていうのは自分は煩悩ないと思ってるんですよ、あれね。それがね自我なんですよ、うん。まあ、例えばその嫁さんなんか欲しいからとかなんか分かりませんよ、そんなこと。だからお前は煩悩が強いなんていうやつ自身が煩悩の塊じゃないですか。それがね自我なんだから、親鸞さんはあれしていけない、これしていけないとおっしゃる。その根本にあるのはいい思いをしたい、本音から言ったら人が不幸せになったで自分の幸せが守られればそれで良しとするような、これを自我の心と言います。まさにこれは煩悩の根本であるというようにね。そして煩悩辱だけでなくて公辱も、時代の濁りも、人間のエゴが慈愛を汚しますから、宗教思想の濁りも人間の煩悩ですから、そして衆生人間の質が低下したっていうのも、ね、あの一度でいいから誰でも殺したかった、みんな人間のエゴじゃないですか。そういうものをね、この自我として、ですからその自我というものをどう見つめまた気づかせていただけるか。で、自我を修行によってきれいに断ち切るっていうことが可能だっていう方は、修行する仏道に歩むという尊い道もある。だから聖人は臨終の一年に至るまで人間が人間である限り、悲しいかな、あれも惜しい、これも惜しい、ああでもないこうでもないと思う、捨てきれない、捨てきれない思いを持ったままそのことを阿弥陀仏の